カナダにいた時にトアが生まれたんですけどね。When we were in Canada, Christopher was born. で、カナエがトアを妊娠している時の話なんですけれども、And when she, my wife is pregnant with Christopher, まだその時聖書学校にいたんですね。で、聖書学校にこうバミューダから来てた、友達がいたんですね。I was in the Bible school then, and we had a friend who came from Bermuda. で、彼女は私預言者なんですって言うんですね。She said, I'm a prophetess.それで家内のお腹に手を置いてね、こうさすりながらね言ったんですね。 So she put her hands on Miriam's tummy and kind of rubbing gently, and she said this: 女の子が生まれるわよ。 You're gonna have a baby. I mean, you're gonna have a girl. Of course she was gonna have a baby, but she 女の子が生まれる。僕ら信じましたよ、預言者だって言ってたからね。 Of course we believed, because she said she was a prophetess, right? ね、まあ皆さんご存知のようにハズレですよね。But as you know, it didn't. It wasn't a girl, right? これ 50% の確率なのにとか思ったんですけど、It's just like 50-50 chance, right? yeah. ね、もう聖書の中でね、いろんな預言者出てきます。In the Bible, there are many different prophets, right? And でそれが本当の預言者か、本当の神様からの預言者か、偽物か、どうやって見分けるかっていうと、その預言したことがその通りになるかどうかっていう、もうシンプルなこう方法なんですね。So, how do you, you know, determine which prophets are really from the Lord and which are the false? And it's very simple whether what they say become true or not, right?だからまあ、この女性ですね、本当にいい友達だったんですけど、ちょっと違ったのかもしれません。So maybe she was not really quite there yet. Anyways, で今日から、ね、クリスマスのメッセージをしていきます。So I'll be preaching on the Christmas message、for next three weeks now.、今日はですね、救い主の誕生の予言をちょっと一緒に見てみたいと思うんですね。And this morning we're going to look at the prophets.Prophecy of the birth of Jesus Christ. ちゃんと当たったやつです。And this one came true. ミカの5章2節、ミカ書というのはね、旧約聖書の終わりの方の細かい予言書の中にありますね。ミカ書、その5章の2節です。So this is the book of Micah. It's one of those minor prophets towards the end of the Old Testament. ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth from me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity.、
ね、イエス様がベツレヘムで生まれるよっていう予言ですよね。
So this is a prophecy that says the Savior is going to be born in Bethlehem.
で実際にお生まれになったこれもう約700年も前にされた予言ですね。
And this was prophesied about 700 years before Jesus was born.
すごいな、ね、そんな前から予言されてそんな前の予言が当たるってすごいなと思いますね。
And it's amazing, it was prophesied so many years before and it actually became true, right?
でしかもただ生まれるようじゃなくてすごく詳細が書かれてますよね。ベツレヘムっていう町で生まれるよ、そこまで言ってるんですね。
And this prophecy didn't just say Savior is going to be born, it gave you the location, right? He's going to be born in Bethlehem.
でさらにすごいのは、 And what's more amazing is それは永遠の昔から定まってたっていうんです。
So what's more amazing is that it, you know, it kind of it's a、song, like it's a poetry, so it's not really clear, but basically it's saying it was planned from the eternity past.
永遠の昔、もう聖書はこういう時っていうのは大体世界が作られる前からっていうことですね。
And when the Bible talks about eternity past, that means before the creation, right? Before the creation, God already had planned that Jesus was going to be born in Bethlehem.
だから世界を作る前から神様は救い主であるイエス様がベツレヘムで生まれるよということをもう計画されてたってことなんですね。
すごいな。That's amazing.
うち4人子供がいますね、ご存知のようにね。Like we have four boys, right? で、長男の賛美がね、まあ、東京の杉並の病院で生まれたんですけども、とてもいい病院だったんですね。So our oldest Sam was born in a hospital in Tokyo, and we really liked that hospital. It was a really good hospital. だから、まあ、彼が生まれた後にもし2人目ができたら2人目も同じ病院で産みたいねっていう、そういう話をしてました。So after Sam was born, you know, we started talking if we have the second one, yeah, let's have...him or her at the same hospital, right? だからそういう意味で次男のヒロが生まれる場所っていうのはまあなんとなく4年のスパンの中でも僕らの中では決めてたんですね。So in a sense, for our second one, Hiro, we kind of knew which hospital he was going to be born. で、トアはカナダですよね。で、トアはカナダにいました。カナダのもう本当に超ど田舎にいました。で、生まれました。And Chris was born in Canada, Saskatchewan. You know, he was born in the middle of nowhere. 一番近い町の、ね、一つしか病院がないんで、もうオプションないんですね。もうそこしかないっていうことで。で、and there was only one hospital in the city, in a town, so then we didn't have a choice.、Right? だからまあ妊娠した段階であそこってすぐもう決まってました。So once we knew that she was pregnant, we knew where he was going to be born.で、はるかですね、問題、もう問題じゃないんですけども。But Dustin was different. まあ、家内がはるかを出産じゃない、妊娠して、ほいで7ヶ月の時に、僕らここに来るためのビザの取得でごったごったして、急遽日本に帰らなきゃいけなかったんですね。So when Miriam was pregnant with Dustin, and when she was 7 months pregnant, you know,We were planning on coming to the United States then, but we had some visa issues and we had to go back to Japan. そのごたごたがなかったらここで生まれるはずだったんですね。Without that issue, he was supposed to be born here in the United States. でも神様は僕らを日本にこうギリギリで送り返したんです。But at the very end, God kind of sent us back to Japan. だから妊娠7ヶ月の時にもう一回一から病院探しをしなきゃいけなかった。So when she was seven months pregnant, we had to start looking for the hospital. で、最初に行った病院がいまいち良くなかった。だからもう一回探して、もうなんか行き当たったのがすごい個人クリニックみたいな、個人の婦人科でした、ね。So the first hospital we went wasn't so good. So we looked again and we ended up with this kind of private clinic.最初こんな小さなところで大丈夫かなと思ったけど、本当にすごいいいところでした。すごいいい先生で、すごいいい病院でしたね。And first I was kind of worried because it looked like a house, you know, and I'm like, is this okay? But it was really good. It was maybe the best one we've ever had. だから、はるかの場合はもう本当にもう1ヶ月半前ぐらいまで分かんなかったんですね、どこで生まれるか。So as for Dustin, we didn't know where he was going to born till like a month and a half before he was born. だから人間の場合、普通に考えるとそんな感じです。少なくとも9ヶ月前にならないとわからないみたいな感じですよね。So, usually, normally speaking, we don't know where our babies are going to born at least like 9 months before. 700年前です。But this is like 700 years ago. もうなんか理解できないですね。もうはるかに僕らのもう理解を超えてますよね。It's like way over our head, you know, how God does things.で, ねまあ、でもその御言葉なんだけど今日この中でこのベツレヘムというところに注目してみたい、ね、So that's this part, what this passage means but we want to turn our focus to this Bethlehem city of Bethlehem town of Bethlehem actually でこのエルサレムっていうあベツレヘムっていうところがどこにあったかっていうとこれエルサレムの郊外なんですね So Bethlehem this is kind of suburb of Jerusalemね、もうエルサレムはもう大きな町ですそこでもう神様の神殿があるところですよね Like Jerusalem is a bigger city with the temple of God だから普通に考えると救い主が生まれるって言ったらやっぱり神殿があるエルサレムじゃないのって思うんだけどもベツレヘムなんですよ So normally speaking like normally thinking you know when Savior if Savior is going to be born it's got to be where the temple of God is right so it's got to be JerusalemBut it wasn't. It was in Bethlehem. で、本当に郊外の何の変哲もないちっちゃな町なんです。So it was a suburban city, small town. It's just an ordinary town. 旧約聖書見ててもこのベツレヘムで何か特別な出来事あったということないんですよ。 And you look at the Old Testament, nothing, no special events happened in Bethlehem.
ね、なんとなくこうリュードとかエドモンズみたいな感じ、ね、シアトルじゃなくてその外にあるみたいな、ね、ちっちゃな町ですよね。
So it's like Linwood or Edmonds, right? We're not Seattle or outside Seattle, right?
これで大きな地図見ると、僕ここに来る前に調べたんですけど、大きいワシントン州の地図見るとシアトルっていうのがあって、エベレットって書いてあるんですよ。でこうかなりズームアップしないとリュードって書いてないんですね。
So before I came here I checkedThe map of Washington, right? And if you look at the big map of Washington, you see Seattle, you see Everett, but they don't write Linwood. You know, you have to kind of zoom in to see the letter Linwood comes up.
リュードっていうのはエベレットよりもちっちゃいんですよね。で、結構ちっちゃい、リュードってね。ワシントン州の中で18番目って書いてありました。
So Linwood is really small because, like, it's smaller than Everett. And I checked, you know, and it's like,Number 18 in Washington cities. So it's not really big.
ただそういうちっちゃい何の変哲もない町だったんです、ベツレヘム。
So Bethlehem was just like that. It was a small town. Nothing special, nothing ordinary, extraordinary.
でも神様はこの何の変哲もない小さな町に、お前はちっちゃいけど私のためにとても大切な役割を果たすんだよって言うんですね。
But God said, you know what, Bethlehem, you're so smallYou're actually too small, but you are going to play a very important role in my plan.
で、これって神様のやり方だな、神様特有のやり方だなと思いました。
And I thought, this is how God do things, right? This is His speciality, you know?
これ、まあこれ、このケースでは場所ですね。Like in this case, it's a place. でも場所だけじゃなくて、人を扱うときも結構同じようなことをされるんだな。
This is a place, but when God deals with people, that's how He does.
必ずしも神様、偉大な人、優れた人、そういう人を用いるんじゃなくて、平凡で何の変哲もない人を用いられる。ね、もう本当に素晴らしい人を救うんではなくて、罪人を救うわけです。ね、人を選び、救い、用いていくとき、多くの神様の選びというのは、でその人がどんなに優れてるかじゃなくて、ただの人、まあ、ただの人ったら言い方あるんです。普通の平凡な何の変哲もない人ですね。
When God chooses people for salvation or for His purpose, He often chooses people who are just like ordinary, nothing special, mediocre people.
僕なんかもそうですよ。平凡中の平凡ですよ。ね、もう学校で、ね、もうずっと成績も平均前後でうろうろしてました。ね、
like I was mediocre, I'm a mediocre of mediocre. You know, my grades were always around the average. You know,
でこれで別にモテるわけでもない。中学校高校ずっと通じて彼女いませんでしたから。
And I wasn't popular. I didn't have girlfriends throughout my middle school and high school. You know, just a mediocre, almost nobody in school, right?
全然目立たない存在でした。でも神様が選んで用いてくださるとき、ね、神様が働かれるんです。
But when God chooses and uses that person, He will do things through that person.
でそうやって見てみると、聖書の中にもいろんな人物、いろんな偉大な信仰者が出てますね。ちょっと見てみました。
And I kind of went through the Bible, like there are so many men of faith, people of faith in the Bible. I looked at those.、ね、
例えばアブラハムっていう、もう信仰の父、イスラエルの父と呼ばれている人がいますね。
So there's Abraham who's the father of Israel, right?
アブラハムなしでイスラエルはいなかったわけですよ。イスラエルがなかったら今の僕らもいないわけですから、アブラハムはもうめちゃくちゃ大切ですよね。
Like without Abraham, there's no Israel. When no Israel, there's no us, right? So Abraham is very, very, very significant.
どんな人だったのかな。So who was Abraham? 僕ら何も知らないんですよ、アブラハムについて。We don't know anything about Abraham. 強いて言うならば、もうなんか聞いたことのない地方に住んでるただのおっさんですね。
The only thing we know is he was living in some countryside city. You know, he's just an ordinary guy. You know, I don't know if you know that word, Ojisan, but yeah, that's him.
でそこからそれをアブラハムはある日突然神様が選ばれて用いられて今に至るわけですよ。
But God chose this nobody who was living in nowhere and did amazing things.
それでモーセという人がいます。モーセというもうこの人以上に偉大な預言者はいないという、それがモーセですよね。
And there's Moses, who's the greatest prophet in God's history.
どんな人だったかな ？Who was Moses? エジプトの王家で育ちました。ユダヤ人ですけどね。
He was a Jew, but he grew up in this Egyptian palace.
だからエジプトのカルチャーの中で育ってるんですよ。So he grew up in Egyptian culture, right? それを叩き込まれてる。
That's what he was taught.
だから頭の中全部生粋のユダヤ人って感じじゃないですよね。そういう意味でね。
So he, in his mind was not quite pure Jewish, right?
しかも怒りっぽい。And he had a temper.ある日エジプト人が、ね、ユダヤ人、イスラエル人をもうなんかいじめてるのを見てカーッとしてついそのエジプト人を殺してしまうんですね、彼。怒りっぽいんですよ。He had a temper. One day he saw this Egyptian hitting his fellow Israelite, you know, and he goes, he got mad, he goes and he killed this Egyptian, right? He had a temper issue.
そしてその後、現実逃避をして逃げるんですよ。荒野の方に逃げて、荒野でひっそりと暮らし始めるんですね。And he, after that, he escaped the reality. He fled to middle of nowhere in Midian.
あんまり模範的なリーダーでも何でもないんですよ。
He is nowhere near an exemplary leader.
でも神様が用いられ、選んで用いられます。But God chose him and used him. 新約聖書に行って今度、ペテロ、ね、もう使徒の代表者ですよね。
And let's go to New Testament. There's Peter. He's like leader figure of the apostles, right?
それでこのペテロはどういう人だったかな Who was Peter? 漁師です。He was a fisherman. 別に、ね、その当時の漁師っていうのはもう本当に 学歴もないし、教育も受けてないし、どっちかというと社会の中では低い地位の人ですね。
In those days, the fishermen, they didn't have education, so they were socially in a lower class.
そして性格はっていうと、もう考える前に喋ってるような口ばっかの人ですよね。
And his personality is he's always talking before he thinks, right? He was all mouth, he was a big mouth, he always said bigger things, but didn't really go stick with him.
でも神様がその彼を選んで用いるわけです。But he got chosen and he used him.でクリスマスのストーリーを見てみると、ヨセフとマリアがいます。
And in the Christmas story, we see Joseph and Mary.
ヨセフは大工さんです。それしか僕ら知りません。
Who was Joseph? He was a carpenter.
That's all we know. Young carpenter. 若い大工です。マリアは若い女性でした。おそらくティーネージャーだったんじゃないかな、当時。
And Mary was also a young lady, probably a teenager.
救い主の母親になるのに、こんなティーネージカップルを選ぶんですよ、神様ね。
Like, God chose teenage couple to become Savior's parents.
すごいな。なんでそんな人を選ぶんだろうと思いますよね。Wow.
Why would God choose these people, right?
この世の中では全く反対でしょ。Like, in this world, it's totally the opposite, right? ね、会社はどういう人を選びますか、ねこの世の中はどういう人を選びますか
?What kind of people do companies choose?What do you know what the world chooses?
大体、いい大学を出た人を選びます。
Usually, you know, big companies, they prefer people from, coming from good universities.
それかも成績のいい人、能力のある人、with good grades, with a lot of abilities.あるいは実績がある人、経験がある人、or you know, people who has experience.
それとか一般的には有名な人もよく一目置かれますね。And in the world, you know, famous people are more recognized, acknowledged by than others.
神様のやり方とこの世のやり方全然違うんです。神様の目のつける人たちと神様この世が目をつける人たち全然違いますよね。
The people God put his eyes on, and people, the world put their eyes on. They're so different. なんでかなと思います。I wonder why。
この世っていうのはまさにもう本当に違いはこれですよね。この世の中っていうのは人間中心です。
You see, because the world, this world is man-centered, people-centered, right? Everything is revolving around people.
そこで何が大事にされるか、リソースは何ですか？人の力なんです。人の、ね、の人が何ができるか、人がどういうことをしてきたか、人の力なんですね。
And the main resource, primary resource is people's strength, people's ability, people's experience.
それが重要視されるわけですね。
That's what's important in this world.
ところが神様の世界は違うんですよ。But in God's world, it's totally different. 神様の世界では中心は人じゃなくて神様、
of course, ね。
Because in God's world, center is always God, not people, right? そしてそこでのリソースを、ことをなすのは神様の力なんですよ。
And what makes things done is God's power.
でそこで何が大切重要視されるかというと、その神様の力がことをなすにあたって神様の手となり足となっていく人の従順さ、これが価値あるものと見なされますね。
And what's important in this world is our obedience to God, because God wants to use us to do His stuff done, right? So He wants to see how obedient we areSo that he can get things done.
だから神様は必ずしもこの世で一般に言われている偉大な人、優れた人を選ばれるわけではないんですよ。
That's why God doesn't always choose great people, smart people, good people for his purpose.
例えば救いのこと、皆さん救われたこと、ね、自分救われてるでしょ。その時に神様がなんで救ってくださったんでしょう。なんで皆さんを選んで救ってくださったんでしょう。
Like, think of your salvation. Why did God choose you and saved you?
私たちが本当にもう普段からいいことをしてる、ね、優れたいい人だからでしょう。
Did he choose you because you're always doing good things? Because you were a good person?
違いますよね。私たちは罪人でした。神様の彼女も知らない罪です。罪人、罪の中にどっぷり使っていた罪人でした。
No, 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 we were 100% sinners. We didn't even know God,
right? 神様はいい人を選ばないで罪人を選んでくれ、罪深い私たちを選んでくださったじゃないですか。
Instead of choosing good people, God chose sinners like us.
そしてその私たち皆さんを救うために神様は皆さんを愛し続けて、追いかけ続けて、語り続けて、そして一人が送って、ね、私たちの罪が許されるためにイエス様の十字架で死んでくださったわけですよね。
And in order for you to be saved, God loved you. God kept loving you, and God kept coming after you, and God kept speaking to you, and then God sent His SonTo be crucified for you.
私たちがふさわしかったからかな。
Was it because we were worthy? No.
全然ふさわしくなかったから。だから神様はしてくださった。
He did it all those things. He did all those things because we were not worthy.
それで今度救われました。救われたら今度私たちのことを今度用いてくださるんですね。別に私たち用いなくても神様の力で全部できるんだけど、あえて用いてくださる。
And once we're saved, now God is going to start using us, right? Like he doesn't have to use us. He can do everything on his own with his God's power, but he chooses to use us for his purpose, right?
でその時もさっきも言いました、この世で目立ってない人を選ぶんです。この世でもう別に普通の人ですよ。ともすると周りから見下されているような人を神様は選んで用いてくださる。
And when he does that, he chooses people like ordinary people like us. I hope you're not offended when I call you ordinary. But you know, sometimes he even chooses people who have been looked down in this society.
例えばこの聖書の中でもね。
救い主が生まれた、その知らせを一番最初に受けたのは誰ですか？羊飼いですよ。羊飼いもさっきの漁師以下の、もう本当に低い低い地位の人でした。Back in this Christmas story, who heard this wonderful news of the birth of Christ? It was the shepherds, right? They were even lower than the fishermen. Socially speaking.ね、そしてさっきも言いました、漁師が弟子にされ、酒税人、もう本当にみんなから嫌われてる、税金を取り立ててる酒税人が弟子に加えられる。 And he used fishermen, he chose tax collectors、right? でそういう中に私たちも加えられていくわけですね。 And in that list he adds us, right?ね、私たちが神様に用いられるにふさわしいからかな、違うと思うんです。 Does he choose us to, for his purpose, for his mission, because we are worthy, we are good enough? I don't think so. ふさわしいからじゃなくて、私たちはベツレヘムと同じですよ。小さいものなんです、弱いものなんです。でもそんな私たちを通して神様が偉大なことをしたいって思う、ね、私たちを愛してるから、私たちをそのご計画の一部にして、私たちを通して神様が偉大なことをしてくださるんですね。 No, he's not choosing us because we're good enough. No, no, no. He wants to do his great things through little small people, through mediocre people like us. Because he loves us so much, he wants to include usin his great plan. だから私たちはこの世の中にいると、私たちはもうビッグでなきゃいけないと思うんです。本当に優れてなきゃいけないと思って、すぐもう頑張って頑張って汗水流して、これで疲れちゃうんですよね。 But like in this world, we strive, we work so hard and we strive to be great, right?ね、みんなに人に認められなきゃと思って頑張るんですよ。 We work so hard because we want to be acknowledged by others. でもそうやって疲れていくんです。 And then we get tired. でも神様の世界にこうやって私たち導き入れられた時、私たち平凡でいいんです。小さくていいんです。できないこといっぱいあっていいんですよ。 But when we step into God's worldIt's okay to be mediocre. It's okay to be average, even below average. It's okay to not be able to do many things. それでも神様が用いてくださるから。神様の力でことをなしてくださるから。Because God will do, still use us, and God will do, get things done with His power.あ、そうなんだ。じゃあ平凡でいいんだ。いい加減でいいんだ。そういうわけじゃないですよね。So it doesn't mean we don't have to work hard, right? 神様を愛するとき、ね、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして愛そうって書いてあります。Like when we love God, we want to love God with all of our hearts, with all our soul, and with all our mind, right? だから神様のために何かするとき、平凡でもいい、平凡なりに一生懸命やりたいと思う。So when we do something for God with our love for Him, we want to do things. It's okay to be mediocre, it's okay to be average, but an average person, we still want to do our best for Him, right? 職場でも学校でも教会でも同じですよ。小さいなりに平凡なりに一生懸命、ね、神様のために生きたいと思う。 At school, at workplace, at church, whatever we do, we want to do our best for God. で、それをやることによって自分がみんなに認められたいと、またそれがムクムクって出てくるかもしれないけど、で、そんなこと考えなくていいわけです。で、神様がもうすでに認めてくれて、用いてくれてるわけだから。And as we do so, again, we start thinking, oh, I have to be acknowledged by people. You know, I have to show people what I'm doing. No, we don't have to do that because God already acknowledges you.ポイントは、神様がそうやって小さな私たちを用いてくださる、用いたいと思って声をかけてくださる、用いたいと思っていろんな機会を見せてくださる、その時に私たちがどう応答するかですね。 And the point is, when God chooses us and God wants to use us and God will speak to us or God will show us the opportunity, what will we do?
僕本当にモーセっていうのは本当に出だしすごく良くなかったんですね。Like when you think about Moses' story, his story, he had a bad start. Okay. で、神様がモーセのところに現れて、モーセ、お前にこれやってほしいんだ、イスラエルの人を救い出してきてほしいんだっていうわけですよね。もうすごいタスクですよ、確かにね。Like when God, you know, revealed to Moses and he told Moses, I want you to go and rescue these people from Egypt. Well, that's a huge task.
モーセなんて言ったか、無理無理無理、いや、よして、私じゃないって、私は無理ですから他の誰かを使わせてくださいって言う。
And Moses said, no, Lord, you gotta be kidding me, no, I'm not the man, I'm not, you need to find somebody else.
神様すごい忍耐があったね、あの時も何回も何回もあれこれ言いながら、ね、もう本当にやだやだやだって言い続けるモーセに最終的に分かりましたっていうまでね、もう追求し、もう追いかけ続けたわけですけれども。
But God had really good patience there, you know. He was so patient that he, you know, went after, kept going after him until Moses said, okay, I'll do it.
でもあれをあまり僕らの模範にしたくないと思うんですね。But we don't want to make that our example, right? むしろクリスマスストーリーを見た時のあのマリアの姿を思い出したい。
Instead, we want to remember how Mary responded to the angel.
あなたは救い主を見守りますって言われました。あなたは救い主の母親になる、神の子の母親になるよって言われた。これもう、これエジプトから救い出す以上にものすごいことですよね。
Like angel came and told Mary, you're going to be a mother to the Son of God.That's even a bigger task than rescuing Israel out of Egypt, right?
神の子を宿す。
Like, you're going to be pregnant with God's son. Oh my goodness.
で、その時にマリアが言ったのは、ティーネイジャーですよ。まだ成長過程にあるティーネイジャーですよ。
And Mary, she was a teenager. She was still growing even as a person, right?
And this is what she said. 御言葉の通り好みになりますようにって言うんです。She said,May your word to me be fulfilled.
わかりましたって言うんです。She simply said, okay, I'll do it.
で、神様は私たちを、ね、救おうと語ってくださいました。それに私たちは時間どれだけかかったかわかんないけど、それぞれがやっぱりそこに応答しました。わかりました。受け入れて救われました。
You see, first God...came to us and speak to us, spoke to us to save us, right? And depends on, you know, everybody had different length of time there, but eventually we said, yes, Lord, I'll accept.
で、今これから神様は私たちを用いたい。私たちが偉大だからじゃない、私たちを愛して用いたいから私たちに声をかけてくださるんですね。あなたにこれをしてほしいんだよ。あなたにこういうふうにしてほしいんだよ。その時に私たちは、マリアみたいに分かりましたって言えるといいな。
And he loves us so much, so he wants now he wants to use us, right? He wants us to do many several various things, and he would tell us, I want you to do this, I want you to do that, I want you to be like this, and so on. Not because we're great, but because he loves us so much. And how would we respond? We want to respond like Mary did.
私たちは本当に欠けだらけのものなんです。
We all have shortcomings, right?
本当に小さなものですよ。まだまだ罪の性質がびっしり残っているものですよ。自己中心的なものなんです。
Like we still have this sinful nature stuck with us, right? We're still selfish being.
でもそんな私たちを神様はそれでいいから私のために用いられてほしい言ってくださる。
But God says it's okay for who you are now. I'm sure, like he's not okay if you remain like this. But it's okay where you are at. But I still want you to be a part of my plan and do things for me.
これはもうめちゃくちゃ憐れみに富んだことじゃないかな。 まだ罪があるのに神様を用いてくださるんですよ。まだこんなちっちゃくて、もう本当にしょっちゅう失敗するのに、それでも神様いいから私のためにって言ってくださる。I think this is a great privilege. This is nothing but His mercy, right? We're so sinful. We make mistakes every day, and yet God says, "It's okay. I still want you to serve me." この神様から何かこうね、プッシュがあるなと思ったら思い出してみてください。あ、これは神様からの祝福なんだ、特権なんだ。神様の愛なんだ。So next time when God can, we feel God pushing you towards some direction, remember this. Oh, this is not a pressure. This is God's love for me. His mercy. This is a privilege. This is a blessing. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちみたいなものを愛してくださって、目に留めてくださって、救ってくださって感謝します。Father, we thank you so much for loving us, being mindful of us, and saving us. そしてこれからも私たち、もう本当に完全から完璧から程遠い存在ですけれども、それでもあなたが私たちを愛して用いてくださることを感謝します。And if we're far from being perfect,being holy, but Father, we thank you that you still will love us and you will still use us for your glory. どうか神様、あなたのアプローチがあった時に私たちが分かりました。自分がどうだから、自分がああだからではなくて、本当にあなたが私を愛して用いてくださるなら分かりました、そういうふうに落としてマリアのように落としていくことができますよ。 And Father, next time when you approach usWe pray that we can say, Yes, Lord. May your will be done in me. I want to be a part of your plan. Help us, Lord. 感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.